皆さんこんにちは。この音声は私たちの生態指導をお受けになりたいと考えている方へのご説明の音声になりますが、気道の考え方にご興味ある方もどうぞご活用ください。私たちは気道、つまり自然と共にあり、その運びによって現実生活を生きることを提案し、さまざまな活動を行っていますが、生態指導もその一つです。ことに健康ということに関して、私たちがいわゆる世間一般の考え方と異なることの一つが、症状を敵にしていないということだと思います。東洋医学的な考え方をしている方は、自然治癒力があるからこんな症状くらい何もしなくても治るよという言い方をしますけれども、同時に症状即療法という言葉がある通り、症状自体がそのまま治療法なんだと、つまり症状が役立っているんだという考え方もあるんですね。例えば体に合わない食べ物を食べたら吐くですとか下痢をする、そういうことも冷静に考えてみると、体が健康を保とうとしてけなげに働いている姿だということができますよね。また例えば風邪をひいて高熱を出すといったことも、原因はいろいろでしょうけれども、一旦古くなった体をご破産にして新しくなる一つのきっかけでもあるわけです。そういう自然破壊力といえるようなものも自然治癒力の一つなわけなんです。つまり自然破壊力と自然治癒力というのは同じ力なんだといったのが、生態指導をまとめ上げた野口春近という人なんですね。また例えばインフルエンザですとかコロナウイルスなどは、一般的にはウイルスがあればどんな人でもかかってしまうよという言われ方をしますけれども、体の面から見るとそうとも言い切れません。つまりそのようなウイルスにかかれるお体というのには特徴があるんです。そしてそういう体でなければ、周りにどんなにたくさんのウイルスがあってもそのウイルスを引き込むことができないということになります。だったら最初から体を整えたらどうなるのでしょうか。どんなにウイルスがあってもそれらの症状にはかかれないということになりますよね。ですから私たちはまず体を整えましょうということを提案しています。そうすれば外のものを必要以上に恐れる必要はなくなるはずです。一方で、ではそういう症状にかかるということは残念なのか不幸なのかというと、そういうことではありません。ある体の状態の方があるウイルスを引き込み症状を出すとします。熱を出したり咳をしたり、そういう症状を薬で止めないで、うまくケアをしながら経過させていくと、私たちは経過という言葉を使っているんですが、うまく経過させていくとどうなるかというと、最終的には生まれ変わったような弾力のあるお体になっていくんです。私たちは症状を通してより良くなっていくようにできていると思わざるを得ません。ですので症状にはかかってもラッキーだし、かからなくてもラッキーだよねという立場を私たちはとっています。言い方を変えますと、体の自然性を大切にしているという立場ですので、そのような意味で服薬やワクチン接種をなさっている方に関しては、今後おやめになるご意向をお持ちの方のみ生態指導のご予約を受け止まらせていただきます。ただそれはドクターや薬を否定している立場では全くないということをご理解いただけましたら幸いです。役割分担の違いだと考えていますことを申し添えさせていただきます。では私たちがやっていることというのは何かというと、ここまでお話ししました通り、症状治し、つまり症状を敵にして症状をなくそうということではなく、ただその方を生体という状態に戻していくということだけです。生体というのは別名自然体とも申していますが、それはその方にとって一番自然な状態、その方のもともとの力、命の力が従前とこの個体の中を巡っている状態ということができると思います。そしてその生体という状態に戻っていく力、より良くなろうと力、命の力というのは、死ぬ4日前まで私たちの中をいつでもいつでも働いているわけなんですね。 ですので大切なのは、そのもともといつもすでに働いているその力を邪魔しない、余分なことをしないということだと考えています。ですので私たち援助者がやることというのは交通整理ぐらいのものだと考えていただけたらいいかと思います。ですので生体指導、私たちは生体することを生体指導という言い方をしているんですけれども、その生体指導の時間もかなり短いと思っていただいていいかと思います。特に熟練の指導者ほど短いと言われていて、先ほど出てきました野口春近という人は数十秒から数分だったと言われています。いわゆるドミノ倒しのようなもので、私たちがやることは最初の1枚のドミノを倒すだけなんです。そうすると残りはその人の力でもってドミノが倒れていく。つまり相手の方に余分な負担をかけないで、相手の方の中にあるもともとの命の力によって体が整っていくということがとても大事なことだと考えているんですね。次に私たちの生体指導がどのように行われるかというと、愉快の湯に気持ちの気と書いて湯気と呼ぶんですけれども、湯気によって行っていきます。湯気というのは簡単に言いますと気持ちを向けることです。私たちは何か痛いところがあるときに自分で手を当てたり、また相手の肩をさすったりしたくなるような本能がもともと備わっていますが、それを技術として使っていると言ってもいいかもしれません。そして雪による生体指導の一番の特徴というのは依存がないということなんです。受ければ受けるほどにどんどんお体が敏感になります。例えば強い刺激ですとかお薬というのはどんどん強い力でないと効かなくなりますね。雪はその反対なんです。受ければ受けるほど体が敏感になって、少ない刺激でもって大きく変わっていくということができるようになります。ですので私たちを月に1回か2回ぐらいを目安に、体や心を育むお稽古ごととして使っていただくことをお勧めはしているんですけれども、同時に近くに手当てをし合える方がいらっしゃったら、ぜひやり合っていただけることをお勧めしています。また雪による生体指導の効果というのは、受けた直後に感じる変化もあるんですけれども、一眠りした後ですとか4日後、7日後、10日後、2週間後というふうに時間をかけて変わっていく部分とがあります。ですので生体指導を受けてご本人が忘れた頃に、あれなんか変わったなと気づく方が結構多いのも特徴かもしれません。そしてこういう雪による生体指導を初めてお受けになる方は、特に最初の3回で大きく変わられる方がかなり多いので、最初の3回は可能であればなるべく詰めてお受けになることをお勧めはしています。目安としては10日から2週間と考えていただくと良いのですが、お体によっても違いますので、具体的には当日担当指導者へお声掛けください。また稀に生体指導を受けた後に後天反応といって、体がだるくなったり眠くなったりですとか、風邪をひいたような感じになったり、昔の古傷が痛んだりというようなことが出てくる方がいらっしゃいますが、生体指導を受けた後でしたら、それはよりよく変化している経過中なんだというふうに思っていただいて安心いただけたらと思います。ただどうしてもご心配な場合は、生体指導を受けて1ヶ月以内でしたら個別のご相談にも乗らせていただきますので、事務局にお電話をいただけたらと思います。ただご回答までに少しお時間をいただくこともございますので、その点ご容赦ください。次に生体指導を受けた人の日の注意点を申し上げます。まず一つ目は、生体指導を受けた日はお風呂を避けてください。少なくとも8時間は空けられるといいです。理由はいくつかあるんですが、大きくは2つあります。一つはその方に必要なところにピンポイントで刺激を与えている場合がありますので、お風呂に入るとそれが体全体が緩んでしまってもったいないということが一つ。二つ目は、 火というものが水に溶けやすい性質があるようなので、その意味でもったいないというところがあります。ただ例えば汗をかいてお風呂に入らないと気持ちが悪いということもあると思いますので、その場合には熱めのお風呂にさっと入ったり、熱めのシャワーをさっと浴びていただくのは大丈夫です。また整体指導を受けた日は目を酷使したり頭を使ったりということは避けてください。またそういうことをしたくないというふうになることが普通だと思いますので、そのご自身の体の感覚に従って過ごすことをお勧めいたします。ここまで私たちの基本的な考え方や整体指導についてお話しさせていただきました。各道場での実際の受け方については当日ご説明させていただきます。最後になりましたが、症状治しではなくご自身の体や心を育んでいくお稽古事として、さらには自然と共にあり、その運びによって楽に楽しく生き生きと生きていきたいと願う皆様に、私たちの整体指導やその他の講座をご活用いただけましたら幸いです。